シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。さて今日のこの時間は成年年齢引き下げに伴う契約トラブルを避けるための注意点について高山市消費生活センター相談員の安江淳さんにお話を伺います。安江さん今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、成年年齢が引き下げられて18歳でもう成人になるということなんですけれども、これはいつから変わるんですか？
はい、今年の4月1日から18歳で成人になるように変わりました。実は20歳で成人という法律は約170年間変わっていませんでしたが、
はい、
それが今年の4月1日から成年年齢が20歳から18歳というふうに変わることになりました。
これまで長い間20歳、20歳で成人というふうになっていましたけれども、もう今年から18歳で成人になるんですね。
そうですね。
18歳というと学校に通っているお子さんであれば、高校3年生ですよね。
はい、
具体的に今までの18歳と何が変わるんでしょうか？
はい、今までとの大きな違いは18歳で成人になることによって高校生であっても親の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになることです。18歳で成人になることで18歳の誕生日を迎えた日から携帯電話の契約をする、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時にローンを組むといったような契約が自分一人でできるようになります。
ということは、今まで20歳、20歳からできていたことはすべて18歳からできるようになったということですか？
いえ、例外もあります。
はい、
例えば飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限はこれまでと変わらず20歳ですので注意が必要です。これは健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から現状維持となっています。
なるほど。18歳でさまざまな契約ができるようになりましたが、お酒とかタバコは今まで通り20歳までは禁止なんですね。皆さんも気をつけてください。さて、契約が一人でできるようになるとのことなんですけれども、未成年者の時と成人になってからの契約ではどのような違いがあるんですか？
はい、まず未成年の場合は契約には親の同意が必要です。
はい、
もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。
なるほど。未成年の方はもう法律によって守られているんですね。
そうです。今までは悪質な事業者や責任が負えないような契約から法律や保護者が守ってあげることができたのですが、今年から成人になった18歳の方からはそれができなくなってしまいます。
はい、
つまり18歳から契約を自由にできるようになった反面、その責任は自分自身ということになりますね。
わあ、自由に契約できるようになった反面、契約した責任は自分自身になっちゃうんですね。
はい、
ではこれから18歳を迎える方にこう特に気をつけてほしい消費者トラブルっていうのはどのようなものがありますか？
はい、例えば副業や情報商材、マルチなどの儲け話には注意が必要です。
はい、
簡単に儲かる話はありません。なので簡単に稼げると強調する広告や勧誘を鵜呑みにしないように気をつける必要があります。
確かにこう、若い方ほど簡単に稼げるっていう、こうワードを聞いてそういった嘘を信じてしまうかもしれないですね。
はい、うまい話には裏があるということを、知っておくといいかなと思います。
はい、
若い方の情報収集手段としてネットで調べたりネットでつながったりする傾向というのが多くあります。なので出会い系サイトやマッチングアプリなどの出会い系トラブルにも注意が必要となってきます。
はい、
まずは規約をよく確認すること、そしてサイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する必要があります。
こちらもインターネットで人とつながる若い人ならではのトラブルですね。
そうですね。出会い系のトラブルは金銭的なことだけではなく事件に巻き込まれてしまう恐れもあるので、 はい、気をつけて、使っていかなければいけません。で、出会い系アプリもそうなんですが、スマホなどを利用したゲームアプリなどの多額の課金に注意が必要です。
はい、
先ほども言ったように未成年者は責任が負えないような契約から法律や保護者が守ってあげるということができましたが、18歳になると守ってもらうことができなくなってしまいます。
このアプリでの多額の課金というのは身近でもよく聞きますね。
そうですね、実際に現金があるわけではないのでお金を使っているっていう感覚が擦れてしまうというようなところが大きな原因です。
はい、
いくらまでの課金なら自分の生活に影響がないか自分で線引きする必要があると思います。
そうですね、携帯電話の他にもスマホやゲーム機などといったインターネット環境があるものを利用しているご家庭はもう口酸っぱく気をつけるように言っておかないといけませんね。
そうですね、18歳で成人になったとはいえ大人1年生みたいなものですから、家族ぐるみで注意していく必要があるかなと思います。
当人だけでなく家族ぐるみで本当に注意していきたいですね。
そうですね、で最後の事例になるんですが、定期購入に関するトラブルを、紹介します。
はい、
例えば動画投稿サイトの広告を見てお試しで300円などと書かれていたため、契約したところ4ヶ月分の定期購入の契約になっていて数万円請求されるなんていう事例も多くあります。
お試しの1回のつもりがもう数回分の契約になっているということがあるんですね。
そうですね、よくあります。この定期購入に関するトラブルは大人でも全国的に多いトラブルですので、なおさら若者は注意が必要となってきます。
なるほど、ではこういった消費者トラブルに巻き込まれないためにはどのようなことに注意すればいいでしょうか。
はい、まず儲け話は知り合いの先輩から誘われることがよくありますので、怪しい話ははっきり断るようにしましょう。
はい、
あと契約全般に言えることなんですが、契約内容や解約条件をしっかり確認してから契約をする癖をつけておくことが大切です。
はい、
そして契約の責任は自分自身であるということを、常に肝に銘じておくことが必要と思います。
わかりました。ではもしも不要な契約をしてしまったとか、まあ、悪質な業者に騙されてしまったといった場合はどうすればいいでしょうか。
はい、まず自分一人で解決しようとせず所在地の消費生活センターにご連絡ください。
はい、
実際消費生活センターに相談いただきアドバイスによって対応した結果契約の取り消し返金に至ったケースも多くあります。一人で判断せずまずは消費生活センターまでご連絡ください。
それでは消費トラブルに関する相談窓口の問い合わせ先をお願いします。
はい、高山市消費生活センター、電話番号0577-35-2030です。休日は最寄りの窓口を紹介する全国共通のナビダイヤル消費者ホットライン局番なしの188をご利用ください。消費者ホットライン188は嫌や泣き寝入りと覚えていただいています。
はい、では繰り返します。問い合わせ先は高山市消費生活センター、電話番号0577-35-2030 35-2030 です。そして休日は消費者ホットライン188-188までご連絡ください。では最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージなどをお伝えいただけますか。
はい、消費者トラブルは年々多様化複雑化しています。特に悪質な業者は社会経験が浅く騙されやすい新成人を狙い撃ちにすると言われていますので注意をしていかなければなりません。消費者トラブルに巻き込まれた際には一人で抱え込まず高山市消費生活センターで相談できることを思い出してほしいです。
はい、ありがとうございます。今日は成年年齢引き下げに伴う契約トラブルを避けるための注意点について高山市消費生活センター相談員の安江淳さんにお話を伺いました。安江さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。